どうぞもう一度ヨハネの福音書の第13章をお開きください。今朝の説教のタイトルは弟子たちの足を洗われる主と、そういうタイトルをつけました。そして今日の聖書箇所は第13章ですけれども、まさに最後の晩餐の場面であるわけです。最後の晩餐というとですね、もう皆さんおそらくレオナルド・ダ・ヴィンチのですね、最後の晩餐の絵を思い出すと思うんですけれども、この有名なですね、ダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵であります。この絵のおかげでですね、クリスチャンでない方でも最後の晩餐というと、もうこの絵を思い出して、そしてそのシーンを思い浮かべるわけですね。私たちは今ヨハネの福音書をずっと学んでますけれども、ヨハネはどこにいるか皆さんご存知ですか？ヨハネはどれですか？ダヴィンチコーダという、映画を見られた方は分かるかもしれませんけれども、イエス様のこちら側、左の面に描かれているこのちょっとこうしなだれた女性のように、描かれている弟子がヨハネであるというふうに一般的に言われています。映画の中ではですね、これはマグダラのマリアだっていうようなことを言っておりましたけれども、本来はこれがヨハネであるというふうに言われているわけですね。当時そのヨハネはまだ若くて、そして顔立ちがしなやかだったということのためにですね、このようにちょっと女性っぽく描かれることが多かったわけです。ですから他のこの十二弟子を描いた聖画、そういったものにおいてもヨハネをですね、この美少年のような形、顔立ちとして描かれることが多かったそうです。でも実際はどうなのか分かりません。出会ってみたらもう全然違ってたということがあるかもしれませんけれども、このように、描かれておりますね。じゃあ次の、ダヴィンチが書いたように椅子に座っての食事っていうのが今では一般的ですけれども、当時はどちらかというとこの肘をつきながらこう、寝そべって食べるような、そういうスタイルが一般的だったそうですから、もしかするとこのイエス様と十二弟子たちも少し寝そべりながら、肘をつきながら、食事を食べていたのかもしれません。13章の一節を見ていただきたいと思うんですが、さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示されたと、この最後の晩餐の時のことについてまずヨハネはこう書き出しをしているわけです。ヨハネは杉越の祭りの前にと書いたんですけれども、他のマタイ、マルコ、ルカの福音書の方ではですね、この最後の晩餐は杉越の食事というふうに書かれております。ですから、イエス様と弟子たちはですね、杉越の祭りが始まる1日前にもう前もってその独自の、彼は独自の立場で杉越の食事をされたということになるわけですね。本来は杉越の祭りっていうのは金曜日の夜に取るものだったんですけれども、イエス様たちはイエス様独自の立場で木曜日の夜に杉越の食事っていうのを取られたことになるわけです。つまりその次の金曜日にはもうイエス様は捕らえられて十字架にかけられることになりますから。ですからこの最後の晩餐が杉越の祭りの前であった、またそのことがですね、とても重要なことになっていくわけです。杉越の祭り、これはイスラエルの人たちにとってはとても重要なお祭りであるわけです。もう一度この祭りのことについて最初に述べておいた方が良いと思うんですけれども、杉越の祭りというのはどういうお祭りであったかというと、イスラエルがエジプトに滞在していた時に、彼らは奴隷として仕えていたわけですね。そして神様がこのモーセという指導者を立てられて、イスラエルをエジプトの国から脱出させられるわけですよね。 そしてエジプトからイスラエルが救い出された時に、それはですね、特別なこの印を持って神様はエジプトから救い出されます。それはどういうことであったかというと、すべての人の遺語、すべての家畜の遺語は裁かれて死ぬという、そういうこの印であったんですね。最後の印は最初に生まれた子供、まあ、長男か長女か分かりませんけれども、最初に生まれた子供、また、家畜でも最初に生まれた、家畜は全て死ぬんだという裁きがあった。そしてその時にどうやったらその神様の裁きから助かるかという時にはですね、その人は家の鴨居と門中に子羊の血を塗っておくわけです。そうすると神様の裁きがその家の前に来た時に、その鴨居と門中に子羊の血が塗られているのを見て、神様の裁きがそこを通り過ぎられたわけです。そしてその家の遺言を守れたわけなんですね。こういう印を持って神様は裁きを下されるわけです。イスラエルの人たちは神様のこの御言葉に聞き従って、自分たちの家の門中と鴨居に子羊の血を塗りました。しかしエジプト人たちはそれをしませんでした。ですから神様の裁きはエジプトに下り、エジプト人の多くの家庭で、全ての家庭で泣き叫ぶ声が湧き起こったわけですね。そしてこの印を通してイスラエルはエジプトから脱出することになるわけです。ですからこの時を記念して杉越の祭りっていうのが行われるようになったわけですね。そしてイエス・キリストが十字架にかかって死なれるというのは、まさにこの杉越の祭りの時でなければならなかったわけです。もう神様はあらかじめイエス様が十字架にかかる日をこの杉越の祭りだというふうに決めておられたわけですね。イエス様が生まれる時も決まっていましたし、同じようにイエス様がいつ亡くなられるのか、いつ十字架にかかるのかということも神様は定めておられたわけです。それが杉越の祭りだったんです。杉越の祭りではその救いのために人々は子羊をほふってその血を塗りました。それはまさにイエス・キリストの救いを象徴していたわけですね。私たちは今イエス・キリストが十字架にかかって血を流されて、その血の代価によって罪が許されて救われると聖書は私たちに教えているわけです。つまり杉越の祭りはもう最初からイエス・キリストの十字架の救いというものを表していたということがはっきりと示されているわけですね。だから聖書のこの学ぶことっていうのは本当に素晴らしいですね。もう何千年も前の出来事がイエス・キリストのことを表していたんです。今私たちは子羊をほふってその血を塗る必要がないんですね。私たちの罪の許しはイエス・キリストの十字架のあの血の贖いによってもうなされているわけですね。また13章に戻りますけれども、13章からそのところからですね、16章まではイエス様の弟子たちに対する最後のメッセージ、最後の説教となっていきます。そして17章ではイエス様の父なる神様に対する祈り、そして18章以降はもうだーっと十字架にかかっていかれるイエス様の出来事が続いていきます。でも、まあ、13、14、15、16章とずっとそのところではイエス様のお言葉が書かれてありますから、まあ、しばらくはこのヨハネ福音書の中のメッセージはもうイエス様の言葉にずっと私たちは、この焦点を当てて学んでいくわけですけれども、この最後の晩餐の時においてヨハネが書いていることはですね、イエス様がこの世を去るご自分の時を知り、その愛を残るところなく示されたと 書いてるんですね。イエス様はその最後の晩餐の席にあってですね、すっくと立ち上がって、そして、腰に手ぬぐいをですね巻かれて、そしてたらいに水を張って、それを弟子たちの足元に持ってきて、弟子たちのですね、もう土の雨になった汚れた足をですね、そのたらいの足の中に入れて洗ってあげて、そして自分の腰に巻いた手ぬぐいでその弟子たちの足を洗う、拭かれるわけですね。そしてそれも12人全員の足を洗って、そして拭かれていくわけです。そういう仕事っていうのは本来は召使いがする仕事であったわけですね。召使いが、まあ、その家の主人が帰ってきた時に、まあ、昔の人たちは、まあ、私たちの履くような靴がではありません、まあ、草履みたいな履物でありましたから、すぐ足が汚れたわけですね。ですから、そういう召使いが必ずその家の主人たちの足を洗ったわけです。けれどもこの時、最後の晩餐の時には誰も足を洗ってくれる人がいなかったわけです。弟子たちも誰も自分が洗おうとしませんでした。ですからイエス様はそのところで弟子たちを愛する、そのことの一つとして皆の足を洗ってきたわけですね。ペテロのところに来た時には、ペテロはですね、そんなイエス様、私の足を洗わないでくださいとストップをかけるわけです。もうあなたみたいなお方に私の足を洗ってもらうなんてもう滅相もないという、そういうもうペテロはおそらく純粋な気持ちだったでしょうね。けれどもイエス様がペテロに言ったのは、あなたの足を洗わなければあなたと私は何の関係もありませんよ、そういうふうにおっしゃいました。その時にペテロは、まあそれだったならば私の手も頭も全部洗ってください、足だけじゃなくてもうあなたと関係をもっともっと私は深く持ちたいと思いますから、だから手も足も頭も全部洗ってくださいというわけです。でその時にイエス様が言ったのは、水浴したものは足以外は洗う必要がありませんとお答えになったと、そのようにこの13章の中でヨハネは記しているわけです。少しちょっと固いお話をしますけれども、このヨハネの福音書の13章は実はですね、まあ、神学的には大きな問題が2つ出てくるわけです。神学的問題、ここに書いたんですけれども、1つはバプテズマの問題、2つ目は聖職式という問題、この、ね、2つの、ね、大きな問題がこの13章には出てくるわけです。両方ともですね、教会の霊典式に関わる重要な問題となっています。じゃあ一つ一つちょっと見ていきたいと思うんですけれども、最初のこのバプテズマの問題っていうのは何かというと、この十節のところを先ほど、見たんですけれども、イエスは彼に言われた、水浴したものは足以外は洗う必要がありません、全身清いのです、あなた方は清いのですが皆がそうではありません、というこの言葉からですね、多くの神学者の人たちはここではこのバプテスマのことをイエス様はおっしゃってるんだというふうに解釈をしているわけです。水浴したものっていうのはまさにこのイエス・キリストを信じてバプテスマを受けた人は清いんだ、だからバプテスマによって罪を洗い清めてもらえるんだという、そういう解釈を多くの神学者はしています。で、私が今回このメッセージを準備するにあたって読んだ参考文献はほとんどがここで言われているのは水のバプテスマ、洗礼のことについてイエス様はおっしゃっているんだ、だから洗礼によって私たちは罪が洗い清められるんだというふうに書いているわけです。ですから、まあ、日本ではそういう考え方がずっとありましたから、このバプテスマという言葉を日本語に訳するときに何と訳したかというと、洗礼、洗う霊というふうに訳したわけですね。罪を洗い清めてくださる儀式ということで、この洗礼式というのが言われるようになったわけです。でも私たちの教会ではこのことに対して異議を唱えるものであるわけです。 洗礼という漢字、洗礼という言葉を私たちバプテスト教会では使えません。なんていうかというと、バプテズマという言葉を使うわけです。洗礼という言葉は私たちはもう使わないんです。なぜかというと、バプテズマというものは決してこの罪を洗い清める、そういう儀式じゃないわけです。バプテズマはなぜ受けるかというと、イエス・キリストを私の個人的な救い主として信じて救われた、そのことの証しとしてバプテズマを受けるわけです。主の命令に従ってこのバプテズマを受けるということであって、罪を許されるために、あるいは罪を洗い清めてもらうために受けるものではないわけです。それはなぜかというと、聖書の中で救いは信仰によるんだということがもう至る箇所で書いてるからですね。バプテズマによって罪許されるということを書いてある箇所はありません。まあ、ここがそうだという人もあるかもしれませんけれども、そうではないんですね。そうでなくて、私たちが救われるのは、罪許されるのは信仰だけなんですよ。ちょっとその箇所、聖書の箇所を出してきたんですけれども、ヨハネの福音書の中でもう今まで学んできた箇所ですけれども、いくつか拾い出してきました。ヨハネの1章の12節、じゃあ皆さんも一緒にお読みしましょうか。ヨハネの1章12節3、はい、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。じゃあ次も皆さんご一緒に読みましょう。ヨハネの3章15節、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。次6章の40節、事実私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。最後ヨハネ11の25節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。他にもね、いっぱいありました。ヨハネの福音書だけでも、もう信じるだけで救われるんだ、信じることが永遠の命なんだということを書いている聖書箇所っていうのはもっとたくさんあるわけです。聖書の中では信じることによって永遠の命が与えられる、救われる、罪が許される、もうそれははっきりとしたメッセージなんです。バプテズマを受けることによって罪が許されると書いてある箇所はありません。ですからこの箇所をですね、バプテズマによって罪が許されるというふうに解釈することは私たちはしないんです。ですから洗礼という言葉を私たちは、まあ、用いないようにしているわけですね。確かに私たちはこのバプテズマ式を受けるということをですね、決してこのないがしろに考えているわけではありません。ね、バプテスマしてもしなくてもどちらでもいいんだというふうに信じているわけではないんですね。私たちはバプテスマを受けるということは、主イエス・キリストを信じて救われたことの証しとして、イエス・キリストに従うもう初めの第一歩としてこの式を受けるんだということを言ってるわけです。先週、ね、学んだ聖書箇所では、多くの人たちがイエス・キリストを信じたけれども、彼らは告白をしなかったということを、まあ、このヨハネは嘆いているということをお話ししましたね。たくさんの人たちがイエス様を信じたんだけども告白をしなかった、それは残念なことなんです。主を告白してバプテスマを受けるということはとても大事なことなんですよね。ですから私たちはイエス・キリストを信じて救われた人たちにお願いするのは、ぜひバプテスマを受けてください、主を告白してください、そういうふうに心からお勧めするわけです。まだ私は信仰を持ったけれどもバプテスマを受けてないという方がおられたら、ぜひもう一日も早くバプテスマを受けていただきたいと思うわけです。2つ目の問題、2つ目の問題は洗足式の問題なんです。14節と15節の ところを読みたいと思います。ヨハネの13章の14節と15節。それで主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。ここの言葉をですね、多くの教会でそのまま実行している教会があります。カトリック教会とか聖公会をはじめとしてですね、プロテスタントの教会の中でも、あるいはバプテスト教会の中でもですね、洗足式というものを取り入れて年に1回とか実際に行っている教会が多いんですね。牧師が教会員の一人一人のところにたらいを持っていてですね、足をこう靴下を脱いでもらって足を洗うわけです。あるいは教会員同士が互いに、相手の足を、この洗うんですね。男性女性のペアだと難しいですから、男性は男性とまた女性は女性とで、2人同士になって、やっているというそういう教会があるんですね。この14節15節の言葉を、そのまま受け取るならば、確かにイエス様が互いの足を洗い合いなさいと言ってるんだから、私たちはすべきですという、そういう教えになってしまうと思います。ただなぜ私たちの教会で洗足式をしないのかっていうと、それはここでイエス様がおっしゃってることは、実際に足を洗い合いなさいということを言ってるんではなくて、イエス様の主張は何かというと、互いに使え合いなさいという、そのことの方に重点が置かれているわけです。この最後の晩餐の時に、他の福音書の中ではね、書いてあることは、この集まりの中で弟子たちが話し合っていたことは何かというとですね、私たちの中で誰が一番偉いだろうかと、そんなことを弟子たちは話し合っていたわけです。誰がイエス様が王様になった時にその右と左の位につくことができるだろうか、誰が僕たちの中で一番偉いだろうかな、そんなことを論議し合っていたということが他の福音書の中では書いてあります。そんな弟子たちのさもしい心をですね、イエス様は知られて、誰もへりくだって足を洗おうとしない、そういう状況を見てイエス様がすっくと立ち上がって弟子たちの足のところに行って足を洗い始められたわけです。まさにへりくだって使えるものの姿をとって、イエス様は弟子たちの足を洗われたわけです。そこにはイエス様がご自分の愛を、弟子たちに対する愛を示そうとされたということもヨハネは言っております。イエス様は弟子たちを愛するために、模範を示すために彼らの足を洗われたんです。そしてそのメッセージは、互いに使え合いなさいということなんですね。今の時代では足を洗う習慣というのはないですね。いろいろこの悪いことをした人たちが足を洗うっていうね、言い方をすることがありますけれども、家を帰ってきてですね、奥さんに足を洗ってもらうとかね、そういうことは私たちはないですよね。そういう習慣っていうのは今ありません。ですから相手に使えるっていうことは、日本においては足を洗うことではないですね。今の時代においてはそうじゃないですか。もし私たちの日本での習慣が足を洗う習慣っていうのがあれば、相手に使えようとするならば足を洗ってもいいでしょう。でもその習慣がありませんから、相手に使えることは足を洗うことではないわけです。もし私たちが、相手の足を洗うと思ったらですね、それはどうでしょうか。相手に使えることよりも、なんかこの我慢してもらわなくちゃいけないことになってしまうでしょ。私もですね、人にこうやって足を向けて足を洗ってもらうことはなんか嫌ですよね。皆さんそうじゃないですか。牧師に対して足をガッと向けてですね、牧師さん洗ってくださいというのはなんか嫌な思いがしますよね。なるべく、私たちは隠したいものですよ。ですから足を洗うことは互いに使い合うことにならなくて、今ではもし足を洗うっていうならば、それは もう我慢し合うことになってしまうわけですね。ですからイエス様の言った通りに洗い合うってことはイエス様のメッセージから外れていってしまうわけです。もう一つの理由としてはですね、戦足式についてはこの、戦足についてはこの聖書箇所でしか書かれておりません。その後弟子たちがこの戦足式をしたとか、あるいは戦足式が手紙の中でですね、儀式として教義として述べられている聖書箇所というのは一箇所もありませんから、戦足式というものを聖書が霊典として認めているということがない、そういう証拠に証明になるかと思います。ですからこの13章のところではこの2つの大きな問題があるんだということをぜひ覚えていただいていただきたいなと思うんです。そして皆さんがですね、将来引っ越しされて他の教会にいた時に、その教会が、いろいろね、こういう考え方の違いがあるかとも思いますけれども、ぜひその辺は皆さん理解していただきたいなと思うわけですね。この2つの問題は教会にとってはですね、霊典に関わるもう大きな問題なんです。ですから私たちがよく理解しなければならないことなんですね。教会の教義として大事なことです。でもイエス様が私たちにここで望んでおられることとは違うんですね。この教理を私たちにイエス様を教えようとしているんじゃないんです。イエス様がここで望んでおられるのは何かというと、互いに足を洗い合いなさい、互いに使い合いなさい、そのことがイエス様の一番の私たちに対するメッセージですね。そのことを忘れてしまっては聖書を読んでいて何にも理解できていないってことになってしまうわけです。イエス様は誰も足を洗う人がいない、そういう状況の中でご自身がへり下って足を洗う役を買って出られたわけです。ですからイエス様の願いは、私たちがこういう教義の問題をもうすごく理解して他の教会に行って、あなたの教会は間違ったことをしてる、洗礼という言葉を使っちゃいけませんよと、それで文句を言ったり、聖職式なんてこんなもんやっとられるかと言ってですね、もう大声で、この否定してしまったり、そんなことをするのは愚かな過ちにつながっていくでしょう。そうじゃなくて、私たちは互いにへり下り合って使い合うということをイエス様は願っているんだということなんですね。そして、この主であり先生であるイエス・キリストがそのように仕えてくださったんだから、あなた方も同じようにしなさいと聖書は教えています。主であるお方がそうしてくださったんだから、私たちもそうしなさい、そしてそういうことをするときに私たちは祝福されるんだとヨハネの手紙の中で書いてありますね。今日このメッセージを私は準備していたときに、している間にですね、じゃあ私は何ができるかということを当然思うわけです。私は牧師として教会の皆さんのために何ができるのか、そんなことをずっと思っていたんですけれども、その時に思ったのは、やはりまず第一に私がしなければならないのは、毎週の説教の準備を本当によくして、本当に祈って、この説教の準備を怠らずによく準備して、皆さんに分かりやすいように説教の準備をしなければならないなということを思わされました。そして御言葉を皆さんに提供して、御言葉によって福音の素晴らしさを理解していただいて、聖書の素晴らしさを理解していただいて、神様の素晴らしい恵みを皆さんが理解していただくようになるように、そのように使えていかなければならないということを思わされましたね。そしてもう一つは、皆さんの名前を挙げて祈らなければならないなということを覚えたわけです。それが牧師としてできる 使い方だと私は思うわけですね。皆さんも一人一人自分が使えることができると思います。イエス様があなた方は互いに使え合いなさいとおっしゃったその言葉を聞いて、私たちも使えていかなければなりません。どういう使い方ができますか？足を洗うことはしなくてもいいです。その代わりにあなたができる使い方がありますね。教会に使えることもそうですけれども、兄弟姉妹に使える使い方というのもあると思いますね。その時にですね、競い合ったり、もういがみ合ったり、そういうことをしていたならば、それはまさに肉の思いであって、神様の平安を私たちの中から奪い去ってしまうものでしょう。そうじゃなくて、イエス様が仕えてくださった愛を私たちも他の人に示していくということが本当に大事なことですね。そして兄弟姉妹一人一人が仕え合うことによって、そのことによってやっと教会が成長し、そしてそこに神様の本当に素晴らしい栄光が表されていくわけです。賛美も一つの方法かもしれません。食事を作ることもその方法かもしれません。あるいは教会の掃除をすることもそうかもしれません。あるいは他の人の必要があった時にその人のために一生懸命祈ってあげる、ね、その人が今仕事がない、仕事が、ね、苦しんでる、まあ、学校の勉強のことで問題がある、受験で今苦しんでる、そんなことの話を聞いた時にその人のために祈ってあげるということは大切な使えることになると思います。また自分がもし提供できるものがあればその人に与えてあげる、その人に教えてあげることがあれば教えてあげる、まあ、そんなことをですね、私たち心がけていったならば、どんなにか素晴らしいクリスチャン生活、教会生活が送っていけるんじゃないでしょうか。その時にイエス様が言ってくださった互いに使い合うということが私たちの間で実現できていくんですよ。そしたら素晴らしいんじゃないでしょうか。神様の偉大さ、素晴らしさが私たちから表されていくんですよ。なんと素晴らしいことでしょうか。ぜひ今日そんなことを覚えて帰っていただきたいなと思います。ではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今朝私たちはヨハネの福音書の第13章から御言葉を取り継ぎました。最後の晩餐におけるイエス様の取られた一つの行動でありますけれども、それは私たちに彼の愛を示し、また互いに仕え合うようにというその模範を示してくださいました。教義的にも大事な箇所でありますけれども、それ以上に私たちが互いに仕え合うというイエス様の祈りに応えていくことができますように、どうぞ導いてください。おごり高ぶって競い合って、また人を見下げてしまったり、そんな肉的なものの思いの中に歩んでいくのではなくて、主の平安の中に、主の喜びの中に、また共にその恵みを分かち合うものとして歩んでいくことができますように導いてください。神様が私たちに示してくださったその愛を他の人にも分かち合っていくことができますよう導いてください。私たちは弱いものであって、本当に取るに足らないものでありますけれども、そのようなものをも主は愛し導いておられることを感謝をいたします。どうぞこの福音を一人でも多くの方が信じ、そして救われていくことができますように、その取りなしの祈りも続けていくことができますよう導いてください。主イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。